主の皆を賛美します。今朝もよろしくお願いします。まずは聖霊について使徒行伝から見ていきましょう。イエス様は人たちと食事をしてこう命じられました。エルサレムから離れないで、かねて私から聞いていた父の約束を待っているがよい。すなわちヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを授けられるであろうと。ここでイエス様は聖霊によるバプテスマを語ります。時期や場所は父がご自分の権威によって定めておられるのであって、あなた方の知る限りではない。ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろうとあります。聖霊があなた方に下るときということに注目すると、私たちの信仰の証は聖霊の力にあります。聖霊とは神様の霊です。神様の霊は人間の手に収まるものではなく、神様のご計画に従ってただ上から一方的に降ってくるのです。それはただ待つしかありません。また復活されたイエス様は地の果てまで私の証人となると人たちに言われました。一体地の果てとはどこを指すのでしょうか。イエス様の大宣教命令により、ザビエルは3年もの船旅を経て日本にキリスト教を伝えました。アメリカの宣教師たちも1ヶ月もの船旅を経て日本に来て教会や学校を建てて宣教しました。しかし、遠くに使わされることだけがキリストの証人になることでしょうか。今実際に自分がいるところが地の果てかもしれません。決して遠いところに行くことではないようにも思えます。福岡地方連合だけでも40近い教会がありますが、大きな教会も小さな教会もあります。なので私たち一人一人がその教会で聖霊に導かれ、キリストの証人として福音宣教の使命を自覚しなければならないと思います。さて、一章十五節に、120名ばかりの人々が一団となって集まっていたが、ペテロはこれらの兄弟たちの中に立っていったとあり、120名ばかりと参加者数を示しています。さらに、二章一節に、五旬節の日が来て、みんなのものが一緒に集まっているとあります。五旬節は杉越祭から50日目の日です。これは杉越祭と同時期のキリストの復活から50日目に聖霊が下った日とされています。そして一つになって祈っていたと記されていることです。イエス・キリストを信じる者とされた私たちが一つになって祈りを持って待つことは非常に大切であり、そういう姿勢において聖霊が働くのです。聖霊とは何なのでしょうか。ヨハネ福音書14章では、イエス様は聖霊を与える約束をされます。私は父にお願いしよう、そうすれば 父は別に助け主を送っていつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。それは真理の御霊である。この世はそれを見ようともせず知ろうともしないので、それを受けることができない。しかしあなた方はそれを知っている。なぜならそれはあなた方と共におり、またあなた方のうちにいるからである。すなわちコリント人への第一の手紙に記されていますが、聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということはできないのです。そうしてペテロ、ステファノ、パウロ、コルネリウスと聖霊に満たされた改心の記事を読むと、私たちも十分に聖霊に満たされたような心持ちがします。聖霊とは何ぞや。西南高校で聖書科を担当された清水実先生が言われたのですが、イエスさんの骨体なのです。そのように使徒行伝でイニシアティブを取るのは聖霊の働きです。そして後半はパウロの働きが大きな役割を占めます。ところで新約聖書にはパウロの名前で書かれた手紙が13通あります。これらのうちパウロ直筆と認められるのは7つあり、テサロニケ人への第一の手紙が最も早い時期に書かれたと言われています。教会という言葉を新約聖書で最初に使っているのはパウロの手紙です。彼が最初に書いた手紙、テサロニケ人への第一の手紙の一章の最初です。八田執事が読み上げていただきましたけれども、パウロとシルワノとテモテから父なる神と主イエスキリストとにあるテサロニケ人たちへの教会へ、恵みと平和があなた方にあるようにと、素晴らしい挨拶文です。教会の十字架を見上げると、私たちは常にイエス・キリストに結ばれていることを実感します。そして教会は付近の住民から注目されています。車で通る人、歩いて通る人、さらに電車から眺める人もいて、周囲から見られていることを実感します。この筑紫の南教会は鹿児島本線の電車からよく見えます。夜は車で通ると十字架がライトアップされています。なので教会を見られた方々に、私たちはキリストの福音を伝えていく使命があることを思わされます。そして教会の中に入ると、イエス・キリストの教会の体の一部に自分自身が組み込まれていきます。これもパウロ直筆のコリント人への第一の手紙12章で語られる、教会はキリストの体であることを強く実感するのです。さてテサロニケはパウロの宣教旅行の地図を見ると、エルサレムから一番遠いところにあります。テサロニケはマケドニア州最大の港湾都市であり、マケドニア州の首都でローマ総督居住地でした。12万もの人が住み、ユダヤ人も多い都市でした。そこでパウロはいつものようにまずユダヤ人の街道に入り、ユダヤ人にイエスの福音を伝えました。ここでも何人かの人はよく理解し、信心深いギリシャ人や町の有力な婦人たちは信仰に入ったのです。しかし ユダヤ人でイエスを信じる人はあまりいなかったのです。主イエスの救いはまずユダヤ人に語られたはずなのに、それを妬んで迫害を始めるユダヤ人が出てきたのでした。そこでヤソンとその仲間は捕らえられ、ヤソンの家に身を寄せていたパウロとシラスは手も手を置いて夜のうちにテサロニケを脱出するのです。パウロとシラスは命がけの旅を続けるのでした。このことから分かることは、パウロの宣教はむしろ異邦人に届いたということです。2章13節、これらのことを考えて、私たちがまた絶えず神に感謝しているのは、あなた方が私たちの説いた神の言葉を聞いたときに、それを人間の言葉としてではなく、神の言葉として事実その通りであるが受け入れてくれたことである。そしてこの神の言葉はあなた方のうちに働いているのである。神の言葉には働きがあることをパウロは強調しています。働きはギリシャ語ではエネルゲイア、英語のエネルギーの語源です。聖書では人間の力を表すには決して用いられず、常に人間とこの世の力を超える力の働きを言う時に用いられ、主として神ご自身の働きを述べるのに用いられます。それは単なるパワーではなく、目的があり意味深く効果的で精力的な活動を指すということです。テサロニケ人への手紙はテサロニケを逃れた後に1年半も滞在したコリントで書かれたと言われています。その執筆意図はテサロニケ人たちの問いに答えたものです。パウロが神の言葉の働きとして2つのことを語ります。一つは苦難の中での働きです。2章2節、私たちは先にピリピで苦しめられ、恥ずかしめられたにもかかわらず、私たちの神に勇気を与えられて恥ずかしめられたけれども、私たちの神に勇気づけられ、激しい苦闘のうちに神の福音をあなた方に語ったのである。厳しい苦難の中でも福音によって働く神の言葉はパウロたちを語らせ、パウロたちを支えたのです。二つは人に仕え愛する働きです。2章8節、このようにあなた方を親しく思っていたので、ただ神の福音ばかりではなく自分の命までもあなた方に与えたいと願ったほどにあなた方を愛したのである。それはパウロにとって明らかに自然に出てくる人間の愛を超えていると思われたのでした。神の言葉は聖書の至るところに記されています。ヨハネ福音書はロゴス参加で始まります。1章1節、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったと。思えばキリスト教は御言葉の宣教です。御言葉が神なのです。御言葉はストレートに私たちの心に伝わってきます。御言葉に光を灯し、その輝く光が私たちの信仰を強く導くのです。光は暗闇の中で輝き、暗闇は光を阻止できなかったのです。それだけ眩しい光なのです。さらにバプテスマのヨハネはイエス様を見て、見よ、 世の罪を取り除く神の子羊と語ります。イエス様が罪の贖いのための神の子羊であることが記されています。聖書において我々に明かしされているイエス様は、我々が聞くべき、また我々が生徒において信頼し服従すべき神の唯一の御言葉であるのです。使徒行伝ではペテロとヨハネが釈放された時の信者たちの祈りの箇所で、4章31節、彼らが祈り終わるとその集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出したとあります。そこで信じた人々の群れは心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、すべてを共有していたのでした。大いなる力が働き、主イエスの復活を証ししたのでした。また8章からはピリポがサマリアの町の人々にキリストを述べ伝えたところ、14節、エルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネとをそこに遣わしたのです。13章からのバルナバとサウロのキプロス宣教では7節、この総督は賢明な人であって、バルナバとサウロとを招いて神の言葉を聞こうとしたのでした。この時パウルはまだサウロですが、聖霊に満たされて反対者の魔術師と対抗します。私たちの宣教も神の言葉でなければなりません。神の言葉が真実なだけに、神の言葉を語る者に聖霊が働き、聞く者に神の言葉が伝わっていくのです。そこでこの総督は主の教えに非常に驚き、信仰に入ったのでした。さらに行動書簡と呼ばれ、試練の中での信仰生活が語られるヘブル人への手紙では、神の言葉は生きた存在として力強く語られています。4章12から13節というのは、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭くて、精神と霊魂と関節と骨髄とを切り離すまでに差し通して、心の思いと志とを見分けることができる。そして神の御前にはあらわではない被造物は一つもなく、すべてのものは神の目に裸であり、あらわにされているのです。この神に対して私たちは言い開きをしなければならないと、私たちの心の中に迫るかの表現です。諸刃の剣とは実にシャープです。両辺に刃がついた剣です。そのような剣は相手を切ろうとして振り上げると自分をも傷つける恐れがあることから非常に役立つが、他方では大きな害を与える危険があることの例えです。神の言葉にはそれほどの威力が増し加わっているのです。詩編149編6節には、その喉には神を崇める歌がある、その手には諸刃の剣があるとあります。箴言5章4節には、しかしついには彼女は荷がよもぎのように苦く、諸刃の剣のように鋭くなるとあり、鋭いものの例えとされます。さらにヘブル人への手紙11章では、私たちの信仰そのものに迫ります。さて信仰とは、 望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することである。昔の人たちはこの信仰のゆえに称賛された。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたのであり、したがって見えるものは現れて、いるものから出てきたのではないことを悟るのであると。このように神の言葉には世界を動かす力、エネルギーがたくさんあります。私たちも神の言葉によって自分の信仰をより強くすることができます。見えないところで神様から導かれていることを確信します。神の言葉は諸刃の剣なのです。諸刃の剣に例えられる神の言葉は、これからの私たちにどのような解決策を示されるのか、むしろ私たちのこれからの生活に生きた新たな知恵を授けてほしいと強く願います。さて、今年も新学校週間を迎えます。先ほど永田さんの方からアピールがございました。今や教派新学校である西南学院大学新学部は、学部生2名、専科1名、大学院生2名、計5名という少数精鋭です。大学なので授業料も相当かかり、全国の諸教会も新学生をなかなか推薦できないのが実態です。私もかつて地方連合の新学校献金推進委員を務め、新学寮でアピールをさせていただいたこともありました。総年会連合からの奨学金はあくまでも借金です。推薦協会は保証人ですから負債を背負うことになります。奨学金返済免除のためには4年以上連盟の教会か学校で教職者として勤めなければなりません。ただ最近ちょっと緩和措置が出てきたようではあります。したがって卒業後の招聘先の教会ではしっかり足元を固めた福音宣教が要求されます。毎回しっかりとした説教準備を行い、スピリチュアルに満ちた礼拝説教でなければなりません。そして教会員に愛される牧師として牧会に専念しなければなりません、などと申し上げておりました。昨今教会の高齢化、そして教会の若者離れが目につくようになりました。そうして昨今は宣教も厳しく、決していい時代ではなくなってきているように思われます。さらにコロナ禍が追い打ちをかけました。それでも歴史を振り返れば、困難の中にあっても一生懸命宣教に尽くした先達がたくさんおられたのです。いつまでたってもクリスチャンが増えない日本であってはなりません。そのように伝道者養成のために全国総年会は新学校献金を推進しているのです。これからも日本をキリストに導くためにしっかりとした福音宣教の活動が行うためにも伝道者養成が不可欠です。新学校献金をどうかよろしくお願いいたします。しばらく黙想の時を持ちます。お祈りします。御大天の神様、今朝はテサロニケ人への第一の手紙一章から主に習うものの箇所を学びました。どうか神の言葉によって私たちの信仰が日々強くされ、多くの方々が あなた様に導かれることを切望します。さらにこの筑紫野の地において宣教の場が豊かに祝福されますように願います。インマヌエル、神は我々と共におられます。神の導きと皆様のお祈りに支えられて、この地の宣教に導きを願います。復活の主イエス・キリストは私たちの贖い主であり、一週間の歩みに共にいて導いてくださる方です。どうか筑紫野南教会に集まる皆様方の信仰と生活と健康が常に守られますように導きを強く願います。主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。